日本語には似た者夫婦という言葉がありますよね。まあこれってどういうふうに解釈するのがいいですかね。夫婦になる前、結婚する前からお互い似ていて、ということは自分に似たものを好きになって、まあ、結果として夫婦になったということなのか、あるいは夫婦となってからずっとお互い一緒にいるので、だんだん性格とか思考とかそういったことが似てくるということなのか、まあどちらの意味もあるかなと思う滋賀15です。今日も滋賀15のツボやっていこうと思います。で、今回のトークはですね、言語っていうのも、まあお互い近い関係っていうか、この近い関係というのは地理的に近いとだんだん似てくるというお話ですね。言語が似ているっていうのは、まあいろんな要因があって、まあ一つは同じ祖先から、まあ、発展してきたから似てるということですね。まあこれは系統的に似ているということです。つまりこれは兄弟姉妹が似てるとか親戚が似てるとか、そういったレベルの話ですよね。まあ面白いのはね、言語って女性に例えられることが多いんですよね。例えばね、姉妹言語とか言ったりするんですよね。英語だとシスターラングエッジって言って、例えばフランス語とイタリア語とかね、まあこういった言語はシスターラングエッジとか言われたりするし、あるいはインドヨーロッパ祖語といって、まあ、ヨーロッパの言語の大元となった、まあ、祖先の言語に対して英語とかドイツ語とかっていうのは、まあ、娘言語、まあ、ドーターラングエッジとか言ったりします。まあなかなか面白いですよね。母語っていうのもマザータングとか言ったりするから、言語ってやっぱ女性に例えられるんだなと思います。で、今言った例えばイタリア語とフランス語が似てるとか、英語とドイツ語が似てるとかというのは、系統が同じだからだということなんですね。これは先ほども言ったように兄弟が似ているのと同じように、まあ、血縁関係というか系統関係が同じだから似てるということです。で、この話はこの話で面白いんですが、今日お話しする言語の類似性は似た者夫婦タイプということです。つまり地理的に近いから似てるということなんですね。こういうね、地理的にまとまっていて同じような言語特徴を持っている言語のグループのことを言語連合というふうに言います。ほいで、この言語連合の話になった時によく出てくるのはバルカン言語連合というものですね。バルカン半島ってありますよね。ヨーロッパの火薬庫とか言われたとこですけど、世界史においてもかなり、特に第一次世界大戦とかね、あの辺の時期だと重要な地域なんですが、言語学的に見てもなかなか面白い地域であります。このバルカン半島で話されてる言語は一応ね、インドヨーロッパ語族なんですけど、その回分類が微妙に違うんですよね。具体的に言うとアルバニア語とかギリシャ語、ルーマニア語、ブルガリア語、セルビア語、クロアチア語とかね、あとマケドニア語とかかな。今言った言語は全部インドヨーロッパ語族の言語ですが、まあその中でも違う回グループに属する言語です。こういうふうにグループの異なる言語がこのバルカン半島に集まってるんですが、共通の特徴を持ってたりするんですね。で、その共通の特徴っていうのは地域的な特徴と考えられていて、つまりこれは言語連合を形成していて、長い間同じ地域にあった言語なので、だんだんね、共通した特徴を持ち始めたということなんですね。具体的に言うとね、漢詩を名詞の後にくっつけるような言語なんですよね。まあ、日本語で漢詩っていうと冠っていう字を使ってるから、どうしても頭に持ってきそうなもんですけど、必ずしもそうではないんですね。このバルカン半島の言語は高地漢詩といって、名詞の後に漢詩を出します。で、これは地域的な特徴で、つまりバルカン言語連合の特徴、共通した特徴です。 あとはね、日本語で言うところの誰々のののと誰々にとかどこどこにとかのに、この「の」と「に」っていうのが、まあ、同じ形で表されるっていう特徴があったりします。他にもいくらかあるんですけど、これは地域的な特徴なんですね。系統的な特徴ではなく、長い間一緒にいるから同じような特徴を持つようになったということです。このバルカン言語連合以外だと、インドア大陸も割とそういった例で挙げられるかなと思いますね。インドア大陸の言語は、インドヨーロッパ語族の言語もあるし、また別の語族のドラビダ語族っていうものもあって、まあ、言語の数は非常に多いんですよね。系統的に異なる言語がこのインドア大陸に集まってるんですが、こういったインドア大陸の言語の地域的な特徴として、まあ、まずは語順が動詞で終わるっていうのがあるんですね。主語、目的語、動詞っていう日本語と同じ語順です。これはヨーロッパの言語が SVO とか、あるいは動詞から始まったりするっていうのが多いのとかなり対照的なんですよね。あとはね、音声的にもね、ソリジタ音っていうのを非常に多く使うのもこのインドア大陸の特徴なんですね。ソリジタ音っていうのはあんま馴染みが日本語母語話者にはないですけど、なんていうかな、舌の裏側を上顎にくっつけて出すような音で、キャーとかラーとか、こういった音になります。で、こういった言語音を持ってるっていうのもまたインドア大陸の特徴なんですよね。あとは中国から東南アジア大陸部にかけてに見られる言語学的な特徴としては、声調を使うっていうのがあったりするんですよね。これもやっぱり言語の系統が同じだから声調を持っているというよりは、その中国大陸から東南アジアにかけての言語の地理的な共通した特徴であると言われてたりするんですよね。というわけで、今までの話をまとめると、言語っていうのは似ているということが、まあ、よくあります。その原因として、まあ、一つ考えられるのは系統が同じだからということですね。これは兄弟姉妹が似ているというのと同じように、同じ祖先から発展していったからだということですね。で、一方、今日のメインとなったのは、長らく同じとこで話されているからだんだん似てきたという似た者夫婦タイプの言語の類似性もあるということでした。具体的な例としては、バルカン半島とかインドア大陸とか、まあ、中国大陸から東南アジアにかけての言語ということですね。じゃあ日本語はどうなんだということがちょっと疑問に思う方いらっしゃるかもしれないんですが、これはなかなか難しいですね。まずね、日本語は系統的に孤立してると考えられていて、現時点では。つまり共通の祖先を持つような言語っていうのがまだ分かってないんですよね。ただ、アルタイ諸語として一つにまとめられることはあります。このアルタイ諸語に含まれる言語は、まあ、日本語と、韓国朝鮮語、あとはツングース語族、モンゴル語族、トルコ語などのチュルク語族が含まれます。こうユーラシア大陸を横断するような、まあ、言語の塊ですね。で、こういったね、アルタイ諸語に共通した特徴は、まあ、あったりするんですけど、それが地理的な原因によるものなのか、系統によるものなのかはまだよく分かってません。詳しくは関連トークも聞いていただけたらと思います。というわけで、今回はここまでということで、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。